さあどうぞ。左耳が上に来るようにね。最初はあんなに遠慮していたのに、だんだん素直になってきたじゃないか。それにしても、自分の膝に誰かを寝かせるというのは、なかなかに、母性をくすぐられるものがあるね。もしかすると、相手が君だからかな。なんてね。しかし、君の頭をこうして乗せている時の気分は悪くないよ。だからといって、調子に乗って変なことはしないでくれよ。私だって平均的な一般女性並みに恥ずかしさを持ち合わせているからね。と、さて、無駄話はこのあたりにしておいて。左耳をきれいにしようか。右耳の時と同様に、まずは耳介を見させてもらうよ。やはり、溝の部分が掃除しきれていないようだね。任せてくれたまえ。私が徹底的に垢を排除してあげようじゃないか。よし。次回はこのぐらいで十分だろう。そういえば、耳の後ろを見るの忘れていたな。ちょっと失礼するよ。なるほど、なるほど。少しだが、垢が溜まっているね。相手が私でよかったね。他の女の子によっては幻滅されていたかもしれないよ。たったそれだけのことでと思うかもしれないが、人は清潔じゃない部分を発見したら、大なり小なりマイナスイメージを持つものだ。肩に乗ったフケとか、毛の剃り残しとかね。それに、耳の後ろは特に垢が溜まりやすい場所なんだ。その垢が汗や雑菌と融合して悪臭を放つんだよ。だから定期的に掃除しておく必要があるのさ。ついでだし、ここも綺麗にしてあげよう。何？実験に付き合ってくれるお礼さ。綺麗になった。では、そろそろ左耳の中を見聞させてもらおうかな。なるほど、なるほど。どうやら奥の方に結構な垢が溜まってしまっているようだ。これから書き出すから。痛かったら教えてくれよ。奥の方にある垢がなかなか取れないな。それに量も多い。その割に入り口付近は手入れの必要がないくらい綺麗だ。あ、もしや君は自分で耳掃除をするとき綿棒を使うのを習慣にしているのかな？ダメだぞ。実は綿棒を使うのはあんまり良くないんだ。 耳の内側を傷つけてしまう可能性が低いとか、竹製の耳かきと違って柔らかいイメージとかあるかもしれないが、大間違いだと断言させてもらおう。いいかい？まずは市販の耳かきの先端を思い浮かべてくれ。細く曲がっているだろう。あれは耳垢をかき出すことに特化させているからだ。耳を傷つけてしまうかもしれないという恐怖を覚えるかもしれないが、そう思わせるためにあの構造のまま引き継がれているんだよ。だって恐怖を抱かせれば慎重に耳掃除を行うだろう。ゆっくりゆっくり耳掃除をするから耳へのダメージも最小限です。実に合理的じゃないか。で次は綿棒の先端をイメージしてくれ。市販の耳かきと比べて丸いから恐怖感は薄いだろう。だが丸い分耳かきより太いだろう。大きいがゆえにせっかく出口付近まで出てきた耳垢を奥へ押し戻してしまうんだよ。また綿棒は案外固く巻かれているんだ。先端が綿だから柔らかいと勘違いしている人が多いけどね。先端が尖っていないから耳を傷つける可能性が低い。早く済ませるのに最適。そういう考えに至ってしまった人は乱暴に耳掃除をしてしまう。綿棒で耳垢を取る方法が摩擦によるものなどと考えずにね。だから綿棒で耳かきをしている人ほど炎症やかゆみが起こりやすい。加えて耳垢が奥の方に溜まっていくからだんだん聞こえにくくなっていく。ある日突然聞こえなくなる。なんて事例も少なくないそうだよ。君も気をつけてくれたまえ。君にはこれからも私の研究材料としてこの耳を差し出してもらわなければならないんだから。まあ、聞こえなくなってしまった耳というのも様々な実験がはかどりそうで興味はあるけどね。しゃべりすぎたかな。ああ、勝手に動かないでくれ。まだ粉のように細かい耳垢を取り除いていないんだから。それじゃあ。ん？また耳にふーっと息を吹きかけられると思ったかい。残念だったね。こっちの耳は梵天でさせてもらうよ。ほほら、ふわふわな梵天が君の耳に入っていくぞ。指先でクリックリッと耳かきをこすって、君の耳の中を梵天の毛先でサワサワーってくすぐったくても我慢してくれ。
った。
はい、もう頭をどかして構わないよ。満足してくれたようだね。だが、まだまだこんなものじゃないぞ。実験は始まったばかりなのだから。それじゃ、次の実験に移るとしよう。準備をするから、少し待っていてくれ。